はい、2月20日日曜日の午後12時30分になりました。こんにちは、ゆふら東京ショップマネージャーの小川です。インターネットラジオのゆふラジオ、この番組ではお店に関わる人や物事をお店の雰囲気そのままにゆるく喋っていくチャンネルです。 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast をはじめとする各プラットフォームと、生配信はスタンド FM、YouTube でゆふら東京の店内よりお届けしております。聞きやすいプラットフォームやお聞きのプラットフォームございましたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また BGM は AI 技術を使ったライフスタイル音楽チャンネル、フリーミュージックメゾンの楽曲でお届けいたします。はい、というわけで、2月もですね、20日になりまして、本日もゆふら東京開店ということになりました。昨日ちょっとお休みいただいていたんですけれども、今日はですね12時から21時まで営業しておりますので、ぜひお近くの方はお立ち寄りいただければ嬉しいです。また、今日はゆふラジオ久しぶりのゲストをちょっとお招きしまして、お届けしたいと思っております。本日、ゲストなんですけれども、なんとですね、昨年のゆふら東京主催のゆふらフェスで、ご協力をいただいておりました、テーレンペリ蒸留所のですね、から、の取り扱いをですね、なんと今日からスタートということになりました。それを勝手に祝しましてそちらのですね、輸入代理店をされておりますテーレンペリ、株式会社スマイルの五十嵐正樹さんと、テーレンペリ蒸留所のセールスセクレタリーの鈴木千佳子さんのお二人に、お越しいただきます。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、今日はどちらかというとね、自分もちょっとこのテーレンペリのウイスキーなんですけれども、あ、これウイスキーなんですよ、すいません、テーレンペリって言ってますけれども、今日はですね、ちょっとウイスキーの話を、フィンランドのウイスキーの話をちょっとできればなというふうに思ってたりしておりますので、イヒルマではありますけれども、飲みたくなれるような、ラジオにしたいなというふうに思っておりますので、ぜひ、最後までゆっくりお楽しみいただければと思います。はい、というわけで、早速本日もご視聴いただいている皆様ありがとうございます。YouTube じゃない、スタンド FM の方、先週ちょっと配信が、できておりませんでしたが、今日は多分流れてるんじゃないかと思いますので、ぜひ最後までゆっくり聞いていってください。というわけで改めまして、本日、ゆふラジオ久々のゲスト、毎回ゲスト呼ぶって言ってから早何ヶ月経ったでしょうか、4ヶ月ぐらい経ってると思います。待っておりますけれども、久しぶりにお呼びできました。今日はですね、フィンランドのテーレンペリウイスキーというですね、テーレンペリのシングルモルトウイスキーのですね、日本初上陸ということで、その輸入代理店を務められております株式会社スマイルの五十嵐正樹さんと、テーレンペリ蒸留所のセールスセクレタリーであります、鈴木千佳子さんにお二人にお越しいただきました。改めまして本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、ちょっと自分も含めリスナーの皆様も含め、多分テーレンペリ蒸留所ってあまり聞いたことないかと思いますので、よければこの日本初上陸のですね、ブランドのちょっとご説明をいただけると嬉しいです。
はい、じゃあ私、五十嵐の方からご説明させていただきます。テーレンペリ蒸留所なんですけれども、そのフィンランドでは初めて、立ち上がった蒸留所でして、これがですね2002年に、スタートした蒸留所になります。で、もともとはそのブルワリービールを作るのが始まりになっている会社でもありまして、それ自体は1995年からになります。
ね、ビールを作られてたんですか。
ビールが最初です、この会社は。
あ、そうなんですね。
はい、
へえ、なるほど。
でやっぱ使ってる材料なんかも、
はい、
ビールとウイスキー共通するものにもなりますので、
はい、
ビールをはじめにウイスキーも作っていこうという、はい、流れがあっての2002年っていうものになります。 ですね。
なるほどなるほど。ってことはじゃあまだ10あでも20年ぐらいな。
20歳なんですよ。あ
今年20歳です、ね、
アニバーサリーです。
20周年ですね。すごいおめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどなるほど。でこのちなみにシングルモルトウイスキーなんですけれどもフィンランドのちなみにどちらの蒸留所になるんでしょうか。
はい、私鈴木がお答えさせていただきます。ラハティという町なんですけれどもヘルシンキから北に100キロぐらいですね、電車に揺られて40分ぐらいのところにある、はい、まあ、フィンランドで言えば郊外のような埼玉みたいな、ね、位置関係だと思うんですけれども、人口12万人弱ぐらいで、
なるほど、
うん、とても小さな町なんですが、はい、町の中心に大きな湖があって、で目抜き通りが3本あってというようなすごくのどかな、はい、町なんですね。で湖のほとりに音楽が好きな方だったら知っているかもしれないんですけれども、はい、とても有名な音楽ホールがありまして、
へー、
はい、木材で有名な、はい、町なので、はい、中身が木材なんですね。でガラス張りのはい、はい、ホールなんです。へー、シベリウスホールというホールで、
シベリウスホール、はい、なるほどなるほど、もうでん優勝正しき、
そうですね、
マクホモダマルシベリウスですね。
そうですね、はい、はい、でまあこちらシベリウスホールは町の人たちがすごく人気の、まあ、はい、ホールで、夏はですねちょっと面白いんですけど、はい、デスコンって言って、はい、アニメ、日本のアニメが好きな人たちがですね集うような祭典があったりとか、
なるほどなるほど、
はい、毎年されていて、うん、私はラハティはポエトリーマラソンという、はい、詩のイベントで行ってたんですけども、はい、その時もやっぱりデスコンの同じ 最中で6月なんですけどね、
はいはいはいはい、
なんか皆さんいろんなコスプレの方が来たりとかして、
結構じゃあなんだろう、サブカルの聖地みたいなそんな感じですか。
そうですね、
フィンランドの中でも、
うんうん、ちょっとそういうところもあります。 あとはその湖を中心にというのがミソで、はい、この湖ベジアルビコという湖なんですけれども、はい、ここの湖すごく水がきれいなんですね。
へ
ー、でヘルシンキの水は、はい、今このラハティで、まあ、なんというかこのベジアルビコに、まあ、ある水が、
はい、
送られているというような、はい、そういう水の町なんですね。
へー、なるほどなるほど。
そうなんです。でさらに言いますとサウパリセルカという氷河期の地層が通ってますので、
はい、
その地下水がもうとっても美しくて、
はい、
本当にピュアな水 でその水を仕込み水に作られているのがこのテーレンペリー。
すごいですね。日本酒でいうところの新潟だったりとか、あとはそのなんだ九州のその焼酎でいうところの都の城みたいな、そんな感じですかね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
まあ、例えばそれでいいのかわかんないですけど。
やっぱり水なんです
よ
ね。
あ、まあでも確かにそうですよね。うんうん、まあそんなじゃあ綺麗の、なんかどちらかというとそのフィンランド全体的に水って綺麗っていう風なイメージがあったんですけど、うん、その中でも特にやっぱりいい。
そうですね。そうですね、まあ、去年ちょうどラハティがグリーンキャピタルアワードの街、はい、そのヨーロッパの中でも、まあ、環境都市として、はい、見本になる都市として選ばれまして、世界各国の人たちが、まあ、コロナだったので、
はい、
お客様少なかったかもしれないんですけども呼ばれていってどんな活動しているのかというのを皆さんにご紹介するような役割を果たしたんですけれども、1970年年内って日本もそうだったと思うんですけど、公害問題ってありましたよね。
ありましたね、水俣とかのタイミングとか、うん、70年代だったと思うんですけど、
そうなんです、ラハティも例に漏れず、そういった問題があって、
なるほどなるほど、
はい、木材で有名な町なので、
はい、
その木材を家具に加工するときに、どうしてもその湖にも、まあ、木材をこうプカプカと浮かせてというような、
なるほど、
まあ、作業をしていたんですね、
はい、
でそれですごく排水、工業排水みたいなものがあって、はい、で湖の水もかなりも藻でいっぱいになった時期もあった、はい、ということなんです。でそれで市民の方たちが立ち上がって、こんなのではもうラハティの湖が死んでしまうということで、署名運動ですね、住民運動の末、
さすが、
はい、
やっぱり自然が第一の国ですからね。
そうですね、すごくデモクラティックというか、うん、それでですね、あの行政の方が動いて、はい、そしてあの今のあるような美しい水をたたえたベジアルビコが戻ったという、はい、
素晴らしい
ストーリーがあるんです。
面白いですね。ちなみにちょっと話がずれてしまうかもしれないんですけど、うん、このテーレンペリーっていうあのブランドの名前なんですけれども、うんうん、これはあれですよね、テーリーとペリ ー,
ペリー
で、テーリが、黒なんだっけ、
ライチョウ、
黒ライチョウ、
はい、
と、でペリーが戯れっていうことで、黒ライチョウは結構あれですよね、あのフィンランドの中では有名な、
うん、そうですね、
フィンランドの中っていうかユーラシア大陸で有名な、
ユーラシア大陸北部、うん、はい、ではよく見られる、はい、でフィンランドにおいてもとてもポピュラーな存在として認知されているっていう、あ、まあ、かなりね生活に根ざした、
なるほど。フィンランドといえば結構その、まあ、動物でいうとカバだったりだとかクマだったりみたいなイメージがあるんですけど、うん、鳥だったらやっぱりクロライチョウみたいな、そんな雰囲気あるんですか。
あとは、まあ、ラーティでいうとカモメ。
あ、カモメね。
まあ、カモメがいっぱいですね。まあ、確かにカモ、まあ、ヘルシンキも多いですけどね、はい、水辺にはカモメがいっぱい。
そう、あんまり日本でクロライチョウって聞いたこともなければ、なんかあんまり見たこともそんなにないので、
うん、
まあ、それいうのが、ね、うん、いるっていうのもなかなか面白いなと思ってるんですけれども、
うん、そうですね、まあ、なんかテーレンペリって言葉もちょっと面白くって、
はい、
うん、なんかもうおじいちゃんおばあちゃん世代の人たちに言ったらわかるみたいなことらしいんですけど、
はい、
あの、まあ、男女2人がちょっとこう楽しそうにこう、そう楽しそうにね、あのなんていうか、なんかこの2人付き合うんじゃないのみたいな、いうようなことを、ね、してるような、
なんか結構甘酸っぱい系ですか。
そうそうそう、なんか周りがこれテーレンペリだよねみたいな、そんな言い方をおじいちゃんおばあちゃんはしてたみたいで、そのテーリンのそのクロライチョウがこうなんていうか求婚をするときに、あのオスとメスが戯れるっていう、うん、そういうことを、まあ昔だったらね、
うんうん、
あ、なるほどなるほど。じゃあ、なんかブランドのあのなんだっけ説明文に書いてあった、うん、その後に、まあ、それこそ男女をなんかあの、はい、平等にそれこそなんかっていう風に書いてあったんですけど、
はい、
まあ、別に男女平等じゃなくて、要はあれですよね、もうちょっと手前のなんかこうなんだ求愛行動というか、あのなんかそれを見て、あ、さすがやっぱりあのジェンダーレスな、ジェンダーレスというかジェンダーフリーな、ね、あのフィンランドならではだなと思ってたんですけど、もうちょっとなんか人間の族っぽいような感じなネーミングっていう風なイメージなんですかね。
もう少しカジュアルな印象っていうのはそれはありますよ
ね。あ、なるほどなるほど、あ、それだったら良かったってわけでもないんですけれども、
多分なんか結構昔って、はい、フィンランドだってあのバーとかそういうところでお酒を飲むっていうの、うん、男性しかできないみたいな、
はい、
そういうイメージがあって、うん、あの女性が行くのはちょっと不良っぽいみたいな、
はいはいはいはい、
だけどあの社長のアンスプージンがそんなのではなくて、はい、まあ、奥様と二人三脚で作ったブランドでもあるので、
うん、
そんなことで女性も男性も楽しく、まあ、はい、お酒を戯れながら飲みましょうよっていうような、う
ん、なるほどですね、
ことなんですね。
なるほど、いいですね、うん、でもなんか本当サウナとかで、まあね、あのフィンランドのサウナってそれこそ、まあ、混浴なところも結構多いじゃないですか、うん、まあ、もちろん男女分かれているところも多いと思うんですけど、うん、で、まあ、日本のサウナと違ってやっぱりフィンランドのサウナはやっぱりみんなサウナサウナの中で飲むっていうのが結構、
ああ、ね、サウナの、ね、中じゃないんですよ、
ないんです
サウナでちょっと気持ちかったなっていうね。
そうです、
ね、あ、そうですか、う
ん、そのちょっと
自分行った時サウナの中でがっつり飲まされたん
です。
あ、本当ですか。
あ、そう、もうあの大変だったんですよ。もうだからそれこそあの某あのアーティストとちょっとサウナ入らせてもらった時に、うんうん、それこそまずアルパ行くぞって言って、うんうん、あのアルパってあのあるじゃないですか、アルパでしたっけ、あの、
ね、アルコ、
アルコだ、
うん、アルコ、
あんまり買ったのね。
あ、そうそう、でたんまりあのビールとかワインとか買い込んで、で、あ、やっぱりそういう文化なんだと思って、うんうんうん、その4、5人ぐらいいて、うんうん、でそれでもう全員もうカルフタとか、うん、もうビールだとバーン持ち込んでって、うんうん、
とかね、
まあ、とりあえずガブガブ飲みながら、うんうん、で途中でタバコ吸いに行ってみたいな、なんかこんなことしてたら死ぬようなと思ってっていうような、あの、うんうん、あ、じゃあ逆にそんな文化でもないんですね。
そうね、一応
その度数的にはやっぱウイスキーだから高いので、
うん、まあ、そうですよね、危ないですよね、
うんうん、そのシーンっていうのは少し落ち着いて体をクールダウンさせた後で飲むっていうのが、うんうん、
わかりました。いや、あの、絶対間違ってると思うので、そこは正していただいてありがとうございますそうでね、あの、まあ ね、コメントの方でも来てますけれども、それこそどんな味なんだろう、飲んでみたいですっていうふうに来ているんですけれども、まあというわけでですね、久しぶりにやりますね、イフラ城的イフラ城で一回やったことあるんですよ、はい、イフラ東京で扱ってるお酒を全部とりあえず一人で並べてみて一個ずつ飲んでみるみたいなことをやってみたんですけれども、
はい、
今日は一人じゃなくて、ね、とりあえず3人いるので当店でですね扱わせていただく、それこそ、種類が3種類、1つ目がサブっていうのと、カスキっていうのと黒、これちょっとまあ3種類ずつですね、ちょっと目の前に用意させていただきますので、ね、この真っ昼間からとりあえず飲んでしまおうということで、でぜひそのね味の解説をちょっといただきながらと思うんですけど、まずこれどっから飲んでったらいいですか、ね、
最初はサブかな、
サブから
サブから
行きましょうか。
わかりました、じゃあこちらどうぞ、はい、どうぞっていう、すごいラジオですねこれまたね、はい、
始まりました、日曜日です
しね、あでもすっごい香りがめっちゃなんかすごいブランデーみたいな感じですか、うん、あれですけれども、あじゃあとりあえずキッピスっていう感じ、
キッピス、
あちなみにキッピスってフィンランド語で乾杯っていう意味です、ね、うん、じゃあちょっと飲んでいただいて、うん、ちょっとか自分飲んでる間に逆に味の解説しといてもらってるとありがたいなと思うんですけど、
わかりました、まずそのサブっていうのがですねフィンランド語になるんですけれども、イブス
心の声が
漏れましたね、マイクを通さずに今って言っちゃった
聞こえます
ね、はい、あ失礼しました、どうぞ、
サブはイブス燻製っていったようなその意味合いがありまして、はいはいはい、でそれが味にも反映されているような感じなんですけれども、これはピートっていうウイスキーの味わいを表すものにもなっていまして、ちょっと香ばしいっていうかその燻製の香り味わいっていうのがまず特徴的ですね、
はい、はい、なるほどなるほど、確かになんか燻製感というかなんか喉の奥に結構いぶされてる感があって、うんうんうん、なんかすごい香りがすごいいいですね、
ありがとうございます、いぶされてる感
じで、ね、なんかサブーって、まあ、燻製という意味なんだけれども、はい、まあ、フィンランド人このサブーっていうのがすごく、まあ、キーワードというか文化の中にとってもあって、はい、例えばスモークサーモンも、はい、まああるんですけど、はい、サブカラーっていうやり方があって、あ
サブカラー、
うん、まあ、日本のスモークサーモンってすごく綺麗にスルッとこうピンク色で綺麗にこうスライスされてるんだけれども、はい、うん、サブカラーってもっとなんかこう野趣あふれるようなスモークがかかっていて、はい、口に入れるとこうジュワーッとこう口にうまみが広がるみたいなようなそういうお魚の燻製の方法があって、で
なるほど、
そういうのともすごく合うし、
はい、
それこそこちらでマヤさんが作ってらっしゃる
シナモンロール、
これはねカレリアンピーラッカにサーモンっていうのがとっても合うと、
ね、ああいいですね、確かに、
あ
それ、うん、ぜひちょっとこれ来ていただいて飲んで食べていただいた方が絶対いいですね、これ本当に昼からなんか引っ掛けても全然さっぱりしてる感じもするし、美味しいなと思って、まあ、てかなんか全部さっぱりして飲みやすいって言っちゃいそうな気もしますけど
でもそうですね、サブ口当たりすごく上品で柔らかな印象はありますので、飲みやすさは一番あるタイプだと思います、
なるほどなるほど、
ね、だけどいわゆるこうだるまっぽい感じじゃないというか、うんうん、なんかこうきついなっていう感じじゃない、うん、でもそうですね、ちゃんとスモークが効いててっていう、う
んうんうん、あ、いや美味しいです、ありがとうございます、いやまあでもちょっとぜひですね次のやつに行ってみたいと思うんですけども、うん、次はちなみにどちらになさいます
か、次は
カスキかな、
カスキで、
カスキで、
ね、
かりました、じゃあこの
ありがとうございます、
楽しいですねこれ、なんかもうこれねやっぱりラジオブース作ってよかったなっていうのがこの中で飲めるっていうまあ別にどこでも飲めるんですけれども、うん、いいなと思うんですけど、ちなみにこのカスキのじゃあ特徴をお願いしてもよろしいでしょうか、
はい、カスキはですねこれもまあフィンランド語になりまして焼き旗というような意味合いを持ってます、
さっきよりもなんかこの味、はい、なんだろう、口に入れた時のなんかパンチ感はちょっと若干強くなった感じですか、
ね、そうですね、その使ってる樽が違いまして、はい、すいません、先ほどのも申し上げますと、サブーはバーボン樽とそれからシェリーカスクのブレンドになりまして、はい、その比率っていうのがサブーはバーボンが80、それからシェリーカスクが 20% というものになります。で、熟成年数も原酒が異なるんですけれども、サブーの方は4から6年のものになります。で、一方カスキはどうかと言いますと、これはシェリーカスク 100% になりまして、シェリーカ、酒を熟成させていた樽を使って、寝かせているウイスキー、でこれが、5から7年の熟成原酒のものになります。
はいはいはいはい、
のでかなりあのシェリー の、 あの特徴がよく出たタイプのウイスキーです。
なるほど、
甘い感じをしますね。
甘い感じします、はい、確かにね、うん、
なんかちょっとキャラメルのような、キャラメルのような
黒糖とか、
うんう
ん、あ、この甘い感じはお食事だけではなくて、はい、あ、まあ、お食後に飲んでいただくとかいうだけではなくて、
はい、
あの、で、あのちょっと甘いスイーツですね、
うん、
例えば、まあ、モンブランとかね、あのジェラートとか、はい、そういったものにもすごい合うんですよね。だからこちらでパーフェクトなマッチを言うと、うん、シナモンロール
ですよね、
うん、スパイスにすごく合うので、う
ん、確かにいいですね。これ飲みながらシナモンロールをつまみにってなるとなんかめちゃくちゃいいですね。ああ、そのセット作ろうかな、
うん、ぜひに、
ぜひぜひ、
そのセットいいなそろそろなんかあの口が回らなくなってきた
そう、なんか湯浦さんは、うん、あのまやちゃんがそのあのシナモンロールを作ってくださっているので、はい、そのカフェ全体にフィンランドの本当に私が本当にラハティでいつも行っていたカフェオスカリというカフェがあるんですけど、うん、そこの匂いそっくりなんですよ。
あ、なるほどなるほど、
そうなんです、甘いシナモンの香りに包まれていて、
は
い、
なるほど。これちなみにあの実はの話をすると、うん、あの最近初めてというかようやくてかやばい話なんですけど、うん、
はい、
カモメ食堂をようやく見始めたんです
よ。
ていうか見とけよって話なんですけれども、あのなんかすごくあれ思った以上にすごく面白いかったなと思っていて、もっとなんか殺風景というか、なんかどちらかというとすごく淡々と進んでいくあの映画で、なんかなんだろう、そのドラマがないからなんか自分の中ではそんなにグッと来ないのかなって思ってたんですけれども、なんかあのなんか静けさというか、うん、何も起こらなさにすごいドラマが異常にあって面白いなと思って、
うんうん、なんかこう人に干渉しないっていうのがまあフィンランド人、
そうですね、
うん、ムーミンみたいにね、
はい、いやなんか日本人とやっぱりすごく似てる気風質はあるなっていうのはちょっと思っていて、うん、ですごいやっぱり人との距離感みたいなものとかも、うんうん、なんか日本も別にそん日本人の人もそんなに詰めないじゃないですか、
うんうんうん、
なんかやっぱりあの窓越しからやっぱりすごくね遠目で店の中を覗いてるのとか見てても、ああいう人うちの店にもいるわと思ったりとか思ったりとか、でいやめちゃくちゃ怪しい店じゃないですか、やっぱりイフラ東京って、
あ、ま、自分でそんなことないですよ
そう、なんかあのやっぱり街の一角でいきなりドーンと出てくるなんかこの店構えがちょっとね、なんかそんな親近感を感じたりとかしてたんですけれども、いやまあそこのね、あそこでね、それこそまああの途中でコスケのコルバ飲んでたりする人とかもいましたけれどもそれこそなんか、うん、今飲みながら雰囲気的には
そうね
って思いました。
うん、
はい、じゃあすいません、最後の一杯に行きますかね、はい、とりあえずじゃあ黒ですかね、
こちら、黒をじゃあ、はい、こちらで、うん、
じゃあ続けてこの黒のじゃあ、ね、あのご説明をいただけるとありがたいです。
は
い、
黒も先ほどのカスキの、まあ、近い意味合いの言葉で、これもやっぱ野焼きとか焼き畑といった意味を持つ言葉になりますね。で、今小川さんがこう、
うわすいません
ちょっとね
これみたいな
度数が高いんですよ、はい、これさっきのカスキが43で、はい、こっちは 50.7% あってで、
はい、
でその分ボディ、口当たり強いですよね。
うん、
で、香りの方はもっとやっぱり 強くこれは出ていて、うん、甘みのある感じもそうですし、うん、
はい、
黒糖っぽい感じの香り、キャラメルっぽい感じ、うん、人によってはそのクリームブリュレみたいな風におっしゃる方もいて、
確かにそうかもしれないですね、うん、なんか甘めのコクが違うというか、さっき飲んだカスキよりも
なんかもっととろりとした感じです、うんうんうん、はい、
なんかすごい女性の方にね、うん、飲んでいただきたいっていう、
そうですね、
うん、感じがします。ウイスキーは男性のものじゃないよって
、いやでもなんか
だけのものじゃないよ
っていう、そのイメージってどうしてそうなっちゃったんですかね。やっぱりなんかこう昔なんかバーとかでカランコレンやってるのが男性のイメージが多かったからっていうことですか、
ね、うん、あとはなんかきっと日本のバー文化が、はい、まあ、ボトルキープをして、うん、
あ
ウイスキーのねなんかあるところで一人こう飲んでるかっこいい男性みたいなねイメージがあって、でもこれホームページを開いていただいてイメージ動画デレンペリーあるんですけれども、
はいはい、
見ていただくと本当に面白くって、
はい、
なんかかっこいい男性がこうのしのしとこう、これは黒のボトルをこう持ってソファーにこう横たわるガールフレンドのところに行くんですね、うんうん、
はい、
それでもう炎がダーノのところにもう燃えていて、
あ
で女性の方からグラスを差し出して、
はい、
そこになみなみとウイスキーをついで、
なるほど、
ね、
うん、あ本当だ、なんか今ちょっとさーっと見てるんですけれどもなんかすごいですね、
まさにテーレンペリの、うん、はい、言葉のイメージを表したようなイメージ、
確かに、
にもなってます。
いいですね、なんかこんぐらいカジュアルな方がいいですよね、やっぱりなんかバーとかになってくるとどうしてもカランコロンやっちゃう感じだし、どちらかというとそうこういうなんだろうロックグラスみたいなものよりかは結構やっぱりこういう
テイ
スティング、ね、グラスみたいな感じ で、ワインみたいな雰囲気感で飲んでもらったりするとすごい香りの立ち方もすごいよくわかるだろうし、
相手がいるイメージですよね。そのバーとかですと一人で黙々と飲むっていうような、はいはい、そのイメージが強いですけど、
はい、
でレンペリはどちらかというと、うん、まあ、女性相手がいたりして、
うん、とかあと家族で、はいはいはい、ね、うん、お酒ちょっとお食後に飲もうとか、
そうですね、うん、確かに確かに、まあ、もしだから一人でうちの店来られて一人で飲むのが寂しいっていう方は私におごってくれれば一緒に飲みますけどっていうどさくさに紛れないことっていう感じですけど、うん、まあ、確かになんかね一人で静かに飲むというよりかはなんかこの味とかをなんかいろいろシェアしたりだとかするのも面白いような感じもしますし、
うんうん、あともう一つなんかポイントとしては日本ってやっぱりハイボールにしたり水割りにしたりっていうことだけれども、はい、やっぱりテーレンペリの本社の、まあ、社長だったり、
はい、
セールスのマーケティングの女性にこれどうでしょうねってどうやって飲むのがいいでしょうねってインポーターさんとかからこう、はい、質問を受けるとやっぱり彼女たち、うん、彼らが答えるのはいやもう絶対気で飲むのが美味しいよって。
あなるほどなるほど、うん、じゃあもうストレートでそのまま
ド
バーッと飲んでいただいて、うん、あんまりロックとかも薄めないでもう本当にこのまんまっていうのが、うん、
香りがね
香りがやっぱいいじゃないか、うん、出るのは、
うん、あなるほどなるほど、
でそうツンとした変な嫌味もないので、
うん、はいはいはいはい、
すごいおすすめですね。
そうでうちのお店ちょっとグラスとかはちょっとこだわっていて、台東区にあるその木本ガラスさんっていう日本酒のグラスみたいな、うん、日本酒のグラスの香りの立ち方がすごくしっかり出るグラスを使わせてもらってるんですけど、
うん、
一応それのあのマイっていうシリーズがちょっと、うん、あのマイって米のマイなんですけど、うん、それのちょっとあの形をしたようなグラスでちょっと うん、この後は提供していこうかなと、ストレートとか
ありがとうございます、
ありがとうございます、
嬉しいですね、
素敵なものにな
りますので、ありがとうございます。ちなみに今テーレンペリのこのウイスキーなんですけれども、例えばの、うん、まあ、今日から、まあ、うちの店でも取り扱いはさせていただくんですが、他で、まあ、飲めるところとかあったりとかするんですか、
ね、そうですね、今だんだん取り扱いも増えていて、四ツ谷のティグラートさんっていう、う
ん、はい、ジェラート屋さんですね、
ジェラート屋さん、
ジェラート屋さん、
ジェラート兼バー、
バーみたいなところがで昼からやってらっしゃるお店さんなんですよ、
はいはいはいはい、
で、まあ、ジェラートももちろん、うん、いただくこともできるし、
はい、
ウイスキーもたくさんあって、うん、まあ、カクテルもいただけてみたいな、
はい、
そんな店があってそこに出していただいてますね、うん、それは黒を扱っていただいてます。
ああなるほどなるほど、うん、
で他には、はい、飲める場所でいうとつい最近決まった話ではあるんですが、大井町にですね、
はい、
バー清美さんっていうところがあって、
バー清美さんですね、
はい、あの大井町では老舗のバーになりますね。そこでもやっていただくことになりました。
なるほどなるほど、はい、なるほど。じゃあ結構やっぱりもう各種各バーの方でも
徐々に
取り扱いが始まりつつあって、まあでも日本初上陸っていうことだから結構やっぱりね、バーの方とかも結構注目をされてる商品なんじゃないかと思うんですけど、
ね、実際にご紹介すると評判はありがたいことにいいですね、
うん、
であのぜひっていうことでお話を。そうですね、
まあ、あの一昨年の、はい、イギリスで開催される IWSC という、
はい
はい、あのまあ世界的なアワードがあるんですけども、
はい、
そこで、まあ、世界のウイスキーメーカー の, あの、まあ、アワードがあって、うん、ベストあのアワードを受賞してるんですね、
はい、あすごい素晴らしい。
そうなんです、あの IWSC 毎年やってるコンペティションになりまして、はい、まあ、インターナショナルウイスキー&スピリッツ、はい、ワイン&スピリッツコンペティションというものになるんですけれども、うん、それの2020年の時に、
はい、
ウイスキー部門があって、
はい、
各カテゴリー、まあ、あるんですけれども、要はその新世界新しいニューワールドのウイスキーカテゴリーの部門っていうのがあって、それがワールドワイドカテゴリーになるんですけれども、
はい、
そこで2020年はテーレンペリ蒸留所が表彰されたという実績があります。
すごい、
はい、
素晴らしい、
ね、毎年違う、ね、蒸留所がそれを獲得していたんですけれども、
はい、
まあ、本当彗星現るかのように、
いや素晴らしいですね、本当彗星、まあね、今までなかったわけですもんね、
うん、
いやでもなんかそのフィンランドにウイスキーっていうなんかこのマッチ感がなんか自分的にもグッとくるというか、なんか自分的にはあるようで なかったんですよね、そんなに、うん
うん、まあ、フィンランド自体が建国 今100年ちょっとです ね、
ですね、2017年だったから、ね、ちょうど105年になるんですかね、
う
ん、
そうです ね、 ですね、だから本当にこ の、 あの社長のアンスプーシンが、
はい、
あの自分でも一年放棄してビール作るのと同じこう水とモルトとイーストさえあればウイスキー作れるんだ、だったら僕らだって作れるんじゃないかというふうに一念発起して、スコットランドに自ら渡っていって、うん、
なるほどなるほどなるほど、
そこからストーリーが始まるので、
へー素敵、
うん、
いやなんかそういうストーリーテリング的にもなんかすごく味が深く、まあ、あの話も深い、ね、このテーレンペリでございますけれどもね、うん、ぜひ、まあ各種、ね、まあ、バーとかに行けばお目見えするかもしれませんし、うん、あと、ね、大阪あの酒屋さんとかでもね、うん、まあ、このボトルごとで販売してるっていうところも ね、 そうですね、
はい、ちょっと先ほどのバーに付け加えると、
はい、
あの東京駅の八重洲口にあるリカーズ長谷川さん、
リカーズ長谷川さんですね、
あちらでも実は取り扱いをしていただいていて、
なるほどなるほど、
であちらはすごく温度管理もきちんとしてくださってるんですけれども、はい、なんとあの割とねいい分量で、
はい、
あのグラスで200円とか250円ぐらいからテイスティングができるんですよね。
あらあらあら、それは素晴らしいですね、うん、へえ、
まあ、最近扱ってくださっているので、
はい、
そんな今ちょうど売り出し中でテイスティングできるような、うん、あの状況でもあるので、
は
い、うん、
なるほどなるほど、
おすすめです、
おすすめです、
ぜひ、まあ、あの東京駅八重洲口、八重洲口から少し歩くんですけどね、長谷川、リカーズ長谷川さん、
そうですね、ちょっとだけ歩く、
迷子になりますからね、
うん、もうあの道はすごく分かりやすくてまっすぐ行けばたどり着く場所に、まあ、
北海道物産展が目印になる
みたいな、そうそうそう感じですかね、あると思うのでぜひよければお立ち寄りいただければと思います。はい、なんかいろいろまだ喋りたいこともありつつ、ただ、もっと飲みたい気もありつつなんですけど、後年になるともうあの永遠と収録が終わらなくなる可能性もあるのでこの辺にしていきたいなというふうに思っております。というわけで、本当に今日はいろいろお話を伺いましてありがとうございました。改めまして株式会社スマイル、テーレンペリの輸入代理店務められております五十嵐正樹さんと、テーレンペリ蒸留所のセールスセクレタリー鈴木志佳子さん、本日お越しいただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでですね、まあ昼間からもうウイスキーを3種類も開けて、もう超上機嫌になっておりますので、もうこのまま飲み続けながら営業したいなというふうに思っているんですけれども、そうしちゃうとまずいので、ちゃんと営業したいなというふうに思います。というわけで、本日もですね、ユフラ東京店頭開いております。シナモンロールの方を、それこそ先ほど、ご紹介ありましたように、販売しておりますので、ぜひよかったらお立ち寄りください。そして、ユフラジオの方なんですけれども、先週金曜日、配信を始めました、ユフラムスイッキなんですけれども、こちら、ユッカエスコラ、ソウルトリオの方を今週は語らせていただいております。今日、店頭の方でもかなりパワープッシュして、流していこうと思うんですけれども、ぜひですね、このフィンランド音楽とともに、テーレンペリこのウイスキーを飲んでいただければと思ったりしております。あと最後に、そう、テーレンペリのですね、実はですね、ちょっとノベルティもあるので、そちらも一つだけご紹介させていただこうと思うんですけれども、
小川さんにこちらどうぞ、
は
い、
あ、マジですか、ありがとうございます。はい、これはテーレンペリの、
そうですね、テーリのバッチ、
ロゴ付きのものです。
ロゴ付きのバッチですね、はい、素敵素敵。これちょっと今日胸につけて、なんか戯れたい、たまぐれたいじゃまず
い。そうですね、はい、あとなんかイフラ東京さん特別に、
あ、ありがとうございます。これじゃあ、あれですね、あれもしかして、じゃあ飲んでいただいた方はこの、ね、
はい、
はい、実はちょっとテーレンペリのオリジナルバッジ、数量限定でございますけど、はい、これまあ本当に数量限定ですね。で、今日もしくは今後飲んでいただいた方、先着で、
先着、
ちょっとテーレンペリバッジなんぞをプレゼントしたいなというふうに思っておりますので、もしご興味ある方はぜひ、店頭の方までお越しいただければと思います。ぜひですね、フィンランドウイスキーとフィンランド音楽のマリアージュが、体験できるのは多分ユフラ東京のみというふうな感じになりますので、ぜひ、ユフラ東京の方にお越しいただきまして、ぜひテーレンペリご賞味いただければと思います。本日は改めましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、今日はですね、だいぶ、ゲストがいるとやっぱり40分ぐらい喋れて嬉しいなということでですね、ユーラジオの方も結構活発な感じになっておりました。はい、というわけで本日も、ご視聴いただきありがとうございました。ユーラ東京の小川でした。